エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております、 Any Given Saturday です。今日は2月の17日ということで、先週の日曜日に NFL のスーパーボールがあって、それが終わりましたけども、ということでですね、スーパーボール終わって初めての週末がやってくると。でカレッジも NFL も全くフットボールがないというですね、初めての週末ですね。NFL 別に追ってませんが、そわそわした感じがない週末っていうのは、なんとも不思議な感じですけれども、これはアメリカでも日本の国内でも、そういったアメフト終わっちゃったみたいな、そういうロス感みたいなのはあると思うんですけども、そういったですね、ちょっとアメフトなくて物足りないなっていう方にはですね、その暇つぶしに行きいただけるようなコンテンツを今回もちょっとリリースしていきたいと思いますので、お時間のある方はぜひお付き合いください。
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
と、ポッドキャストはですね、ちょうど2回前からシーズン3が始まりまして、最初の2エピソードはアメフト系 YouTuber のアメフトピックスのアイシールド11さんをお招きして、ゲスト会としてお話してきましたが、今日からはですね、ちょっともっとカレッジフットボール寄りなお話をしていこうかなと思うんですけども、そのシーズン2が終わってシーズン3が始まって、そうですね、2週間以上経ってますが、最後にカレッジフットボール系のお話をした以降、結構ですね、ニュースも入ってきまして、今回はまず、そんな中から、かいつまんでちょっとしたネタをですね、皆さんにご紹介していこうかなと思います。まずはですね、コロラド大学のNCAA の規則違反っていう話をちょっとしようかなと思うんですけども、コロラド大学は、ディオン・サンダース監督が先シーズンから指揮を取りまして、でそれで初年度はですね、負け越してしまったっていう、そういうチームなんですが、ただ、バズ度はやっぱ高かったと思うんですよね。開幕前から、コロラド大学どんな風になるのかなっていうこと でしかも開幕後は3連勝を飾りましたんで、これはなかなかいいスタートを切ったんじゃないかなと、思われてましたけれども、結局、自力の差が出まして、さっきも言ったように負け越してしまったんですけども、今後も楽しみなチームであることは変わりないと思うんですけども、ただ先日、リクルーティングの違反とか、その他にもちょこちょこっとした違反を犯して、NCAA からの指摘があったということなんですよね。で、まずは、リクルーティング違反ということなんですけども、こちらは2023年5月に コロラドのキャンパス内で行われたキャンプ、こちらで発覚したというものですね。でこのキャンプには350人以上が参加したということですけれども、まあ、この参加者の内訳は高校生、あとはトランスファーポータル入りした大学生、まあ、この2種類の参加者が参加したということなんですけども、ただこの中のですねポータル入りしていたって言われていた選手なんですが、この中に実はポータル入りしていなかったっていう選手が7人紛れ込んでいて、でポータル入りしてないとこういうリクルーティング的なものを受けちゃいけないんですね。なんで、まあ、これはタンパリングとみなされて、まあ、違反行為だということにはなりました。でまたポータル入りしていない選手の中でも高校の成績を取り寄せたということがあって、でこれもまた、まあ、タンパリングっていうふうに、まあ、みなされるわけですね。要はポータル入りしていない選手に接触してはいけないので、それをまあ知ってか知らずか行っていたっていうことみたいですね。であとはソーシャルメディア関係のルールの違反をしたということがまあ明らかになってまして、でこれはディオン・サンダース監督自らが開催したインスタグラムのインスタライブに今彼がリクルートしていたっていうリクルートを登場させたっていうことなんですが、まあ、ヘッドコーチ自らが主催するメディア活動にリクルート参加させてはいけないっていうルールがまあって、まあ、これに今違反したということになっております。であとはコロラド大学に高等で進学することを表明したリクルートたちを、まあ、X、Q、Twitter ですね、こちらの方にまあ紹介したとかいうこともあって、まあ、こちらは正式にナショナルレターオブインテント、こちらの方にサインしないとこういったことをやっちゃいけないっていうルールがあるんですね。であとはサンダース監督のアカウントに選手たちの自主練の模様を乗っけたっていうことなんですが、公式な練習ではない自主練っていうのをメディアで載せてはいけないっていうルールもあるんですね。結構このソーシャルメディアに関しては隅々までルールが行き届いてまして、ひょっとしたらこれも知らないでやってしまったのかもしれないんですけども、まあ、どちらにしろまず違反を犯したということになってますね。であとはセキュリティに関する違反っていうのがありまして、でこれは元コロラド大学出身の選手とその息子がですね、先シーズンに行われたスタンフォード大学との試合の前にロッカールームに招かれたっていうことが、まあ、あるんですけども、この元コロラド選手はこれ OB ですが、関係者以外は立ち入りが禁止されているということなんで、関係者以外をロッカールームに入れたということで、まあこのセキュリティのガイドラインを違反したということですね。で最後はストレングアンドコンディショニングコーチ、これ SC って日本で言われてると思うんですが、こちらのインターンがチームにヨガのセッションを施したっていうことがあって、でこれが違反だったっていうことなんですけども、っていうのはこの SC のインターンっていうのが大学が正式に公表している SC スタッフではなかったということなんで、そういった登録外のスタッフがこういったことを施したということで、まあ、違反になったと。で合計で11個のマイナーなバイオレーションが指摘されております。このことによって罰則としてはリクルーティングにおいてリクルートできる日数の削減とか、あとは課外活動として関係してしまったスタッフが講習を受けると、こんなことやっちゃいけませんというようなことを改めて教育受けたっていうようなことがありますけども、まあ、彼らが違反したっていうこのルール、本当になんか細かいところまで定められていて、なかなか厳しいなって思ってしまいますけども、まあ、これもですね、まあ、このメディアを結構駆使してブランド力を発揮させようとするディオン・サンダース監督、彼の手法がまあルールにちょっと抵触してしまったっていうようなことになってると思うんですけども、ディオン・サンダース監督は、まあ、リクルーティングが命だというようなことは思ってると思いますので、まあ、これは高校だけじゃなくてトランスファーポータル経由で 実際にもうすでに大学生としてプレーをしているような転校生を自分の戦力として招き入れるってことには非常に積極的に行っていますから、それがちょっと裏目に出てしまったのかなという、そういったニュースでした。続きまして紹介したいのは、元ルイジアナステートのワイドレシーバーキーショーン・ブーテ、彼が不正ギャンブル疑惑で逮捕されたと、そういったニュースですね。で、このキーション・ブーテは今はですね、ニューイングランド・ペイトリオッツに所属してますけども、去年のドラフトで6巡目にピックされたっていうワイドレシーバーですね。昨年はそこまでプレーしてなかったと思うんですが、この逮捕されてしまったブーテ、すでに60万ドル、これは1ドル100円計算だと約6000万円、こちらの保釈金を払って保釈済みということになってますが、一体何をしたのかっていうことですけども、罪状はというと、まだ彼が LSU に所属していた大学生時代ですね、20歳だった2022年から2023年にかけて、ルイジアナ州では21歳未満はギャンブル禁止っていう法律があったんですが、それにもかかわらずフェイクの個人情報を使って年齢を偽ってオンラインギャンブルに勤しんでいたということがバレたわけですね。で、この間ブーテは実に8900もの賭けを実行していたということなんですけれども、アメリカではオンラインのギャンブルというか、スポーツベッティングっていうのが、アプリ経由で非常に簡単にできるようになったんですね。で、これが影響してるっていうのはあると思うんですが、で、その8900ものこの賭け、このうちの17個が、カレッジフットボールの試合だったということ で、さらにそのうち6つが自分が実際プレーしていた LSU の試合だったと。こういうことが発覚したわけですね。自分がプレーしていた試合に自らベッティングしたっていうことですけども、もちろん NCAA では賭けをすることっていうのは禁止されてますけども、NCAA だけじゃなくて、スポーツ選手がベッティングに勤しむっていうことはアメリカでは、ベッティング自体はですね、非常に流行してますけれども、スポーツ選手がそういうのに手を染めるっていうのは結構厳しい目で見られていると思うんですが、で、実際何にかけたかというと、こう2022年の LSU の開幕戦ですね、こちらフロリダステートとやったんですが、この試合で自分がタッチダウンを一つ獲得することにまずベットして、で、あとはこの試合で自分が 83.5 ヤード以上のパスキャッチをすることに、自らかけていたと、こういうことが調査の結果明らかになったということなんですけども、これ実際どうだったかというと、獲得したタッチダウンはゼロで、実際のヤードも20ヤードということで、ちょっとなんか後で分かってしまうと恥ずかしいですよね。これね、自分がこれだけできるんじゃないかと思ってやったのに結果散々だったってことですけども、で、試合の方は、LSU が23対24で負けてしまうということで、踏んだり蹴ったりなのかなっていう感じですよね。で、この資料によると2022年に合計45万ドルかけて6万5000ドルの損失をしていて、2023年、去年には18万6000ドルかけて1万6000ドルの損失とこういうことになってて、これかけたお金にしてみると損失の量はね、そこまでじゃないのかなっていう、実際勝ってんのかなっていう感じはしますが、さっきも言ったようにですね、スポーツ選手のスポーツギャンブリングはですね、厳しく規制されてますんで、今のところですね、ニューイングランド・ペイトリオッツには在籍してますが、今後ですね、ブーテがどんな制裁を受けるのかっていうのには、引き続き注視していきたいかなと思いますね。分かってやってて、バレないだろうって思ったんだと思うんですけどね。これ聞いたら偽名を使って、いたらしいんですが、その偽名を使ったアカウントの、決済のですね、情報ですね。これがどっちもブーテのお母さんのクレジットカードだったってことで、それでバレてしまったとこういうことなんで、 大学に在学中にバレてたらとんでもないことになってたと思うんですけどもね、今後どうなるかと気にかけていきたいかなと思います。そして最後に紹介したいのはですね、ラッパーのですね、スヌープドッグのフットボールリーグ、この話をしたいかなと思うんですが、まあ、これはですね、The Athletic の記事が、まあ、あって、それがちょっと読んだら面白かったんで、まあ、そちらをかいつまんでちょっとご紹介したいと思うんですけども、まあ、スヌープドッグって言ったらですね、まあ、希代のラッパーかなと思うんですが、もう2回ぐらい前のスーパーボールでも、スヌープドッグはハーフタイムショーとかも出てたと思うんですが、で実はこのスヌープドッグはユースのフットボールリーグを設立して運営してるっていうですね、そういった側面も実は持ってるんですね。でその名前はスヌープドッグユースフットボールリーグというんですけども、こちらがですね2005年から運営されてるということで、でこちらの参加の子供たちの年齢層っていうのが、まあ、5歳から12歳ということで、まあ、本当ユースですよね。子供たちに、まあ、ユースフットボールリーグということを提供して、まあ、そこでフットボールやろうっていうことですけども、まあ、今までだと延べ6万人の参加者が、まあ、いるということで、まあ、その中にはですね、まあ、著名な NFL の選手も存在しておりまして、まあ、例えばオハイオステートでプレーして現在テキサンズで QB をやってる CJ ストラウドとか、あとサザンカリフォルニア出身でペイトリオッツにいるジュジュスミス・シュースター、ネバダ大学出身のパッカーズのロメオ・ダプス、あとはサウスカロライナ大学出身で同じくパッカーズに所属しているケイション・ニクソンとか、あとはオレゴン大学で 49ers に所属しているディオモド・レノー、彼はね、ちょうどスーパーボール出てましたけども。であとは、アリゾナ州立大学出身で、ラスベガスレイダースに所属しているジャック・ジョーンズ。あとは、ワシントン州立大学に所属していた、チャージャーズに今いるデイアン・ヘンリー。まあ、こういったですね、NFL 選手も、このスヌープ・ドッグのフットボールリーグを、まあ、経験したことがあるっていう選手なんですけども。まあ、この趣旨っていうのが、フットボールを通じてユースの育成をサポートしようということみたいなんですけども、例えばですね、ギャングなどに流れてしまわないように、子供たちをフットボールを通じて仲間意識を育てるとか、あとは身寄りのない子供たちの拠り所になったりとか、あとは大学進学などのサポートをするといった感じで、そういったですね、5歳から12歳までこれからっていう子供たちの指針になるような、そういった場所を提供するということもあって、このユースフットボールリーグを立ち上げたっていうことみたいなんですが、でまたこの子供たちだけじゃなくて、一度人生に失敗してしまった大人たちのセカンドチャンスとして、スヌープドッグはこのリーグを利用したってこともあったみたいで、例えば、そういった大人をですね、コーチとして雇ったりとか、スタッフとして雇ったりとか、することで社会復帰への足がかりにしてあげようっていうような、そういったこともそのリーグあったということみたいなんですが、でユースフットボールに関して言えばですね、その人口っていうのは下降の一線をたどってるんですね。っていうのは安全性を危惧した親らがやらせたがらないというのがあって、やっぱりタックルフットボールみたいなのはもっと大人になってからやればいいじゃないかっていうこともありますし、むしろもうそんなことやらなくていいっていうような、そういった親も増えているということで、そういう子供たちのフットボールの機会っていうのは減ってきてると。アメリカでも減ってきてるっていうことですからね。で、このスヌープ曰くですね、危険だからといってフットボール廃止するという動きには賛成できないということを言ってまして、フットボールをプレイすることで、ポジティブな面もいっぱいあると、言ってるんですね。それは、その青少年が集まって、いろいろ頑張って練習することで、努力することの大切さを教えるとか、または友達との絆を作るとか、そういうことがいっぱいあると思うんですが、そういったところがですね、このスヌープドッグの、ミュージシャンとして以外の活動の、軸となっているってことなんですけどもね、これ私知らなかったんですが、そんなスヌープドッグですね、 まあ、NIL、これ、ネームイメージライクネスっていうのがありまして、まあ、これは、大学生選手が、まあ、肖像権なんかを使って、まあ、お金を儲けることができるっていうね、まあ、今流行りのものですけども、まあ、これに関して、なんか意見を求められたらしくてですね。で、これは、まあ、スヌープ曰くはいいことだと言ってるみたいで、まあ、過去長い間、まあ、選手たちはプレーすることで、まあ、一戦も手にすることはできなかったんだけれども、でもそんな中、コーチたちは巨額な契約を結んで、大金を手にしていたりとか、またそれをするために選手たちを置き去りにして、まあ、他のチームに移籍をしまくっていたと。で、残された選手たちは、まあ、かわいそすぎるということなんで、まあ、せめてプレーすることで、まあ、対価をもらうってことはできないとしても、まあ、別の方法で、まあ、彼らに、まあ、金銭的な恩恵があってもいいんじゃないかっていうことを言ってまして。で、この、まあ、スヌープ、まあ、現在はあまりこう見ませんが、まあ、かつて特にピート・キャロルさんがいた時のですね、まあ、一時ダイナスティを築いていたサザンカリフォルニア大学、あの頃ですね、非常にスヌープは USC をひいきにしているようなことがあって、まあ、試合に足を運んでサイドラインで彼の姿を見たりとか、そういうこともあったと思うんですけども、そういった彼がですね、まあ、こういうカレッジフットボールの NIL のこのビジネスに今参入してきたら、まあ、面白いかなと思いますしね、まあ、あの頃はですね、まあ、レジブッシュとか、マット・ライナートとか、あとマイク・ウィリアムスとか、まあ、いろいろいましたから、まああいった選手たちがですね、現在の NIL のモディールとかあったらね、なんか結構稼いでたんじゃないかなと思ってしまいますけども、まあ、今のところですね、スヌープは、まあ、フットボールのコーチというか、まあ、そういうリーグを運営することにはかなりの熱心さを見せてますが、まだカレッジの NIL とか介入するって話はしてませんけれども、まあ、今後で、ね、あったとしても全然おかしくないかなと思うような、まあ、人物かなと。
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
ということですね、ここからまたちょっとですね、ギアを上げていきたいと思うんですが、カレッジフットボールのシーズンが終わってですね、一番最初に飛び込んできたニュースっていうのが、まあ、ニック・セイバン監督の、まあ、引退ですね。で、それに伴ってですね、まあ、ちょっとこう連鎖反応的に、まあ、カレッジフットボールのコーチの去就の動きですね、が非常に盛り上がっていたと思うんですが、ここではですね、まあ、そういった一連の動き、それをコーチングカルーセルっていうんですけども、まあ、カルーセルっていうのが、まあ、メリーゴーランドですよね、まあ、ぐるぐる回るっていうんですけども、コーチがぐるぐる回って出てったり入ってきたりみたいな、そういうことで、まあ、コーチングカルーセルっていうんですが、まあ、こちらをですねちょっとおさらいしてみようかなと思います。まあ、今回のコンフのないし昨年のシーズンからの、まあ、コーチングカルーセル、こちらの忙しさはですね、まあ、未だかつてないものだったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、こちらをですね、まあ、その連鎖反応の大きさの順にちょっとご紹介していこうかなと思います。まずはさっき言ったですね、まあ、アラバマ大学ですね、 まあ、こちらの方はもうすでにポッドキャストの方で話したんで、まあ、多くは語ることもないのかなと思うんですが、まあ、ニック・セイバン監督、まあ、ゴートと言われるですね、まあ、カレッジフットボール史上、まあ、最高のコーチと言っても、まあ、過言ではないと思うんですが、この方がアラバマ大学を引退しましたね。そしてその引退した後釜として、まあ、白羽の矢が立ったっていうのがワシントン大学のケイレン・デボアさんですね。でケイレン・デボアさんが来た時ですね、いろいろ不安があったということで、まあ、選手がトランスファーしたりとか、あとはリクルートでコミットしていた高校生がデコメットしたりとか、いろいろあったと思うんですけども、でこのケイレン・デボアさんが一緒に連れてきたオフェンシブコーディネーターのライアン・グラブさんっていう人がいたんですが、この方がつい先日ですね、NFL のシアトルシーホークスに、シアトルの方に呼び戻されてですね、で、NFL の方に行ってしまいましたんで、で、アラバマ大学、そうですね、3週間ぐらいですかね、グラブさんいたのは。で、この方がいなくなったことで、同大学、ニック・シェリダンさん、こちらタイトエンドコーチだったんですけども、この方を OC にプロモートしたということで、で、このシェリダンさんっていうのは、このデボアさんがインディアナにいた時の同僚だということなんですけども。で、このケイレン・デボアさんがいなくなったワシントン大学。で、これ誰が埋めるかということになったんですけども、こちらがアリゾナ大学の監督をやっていたジェド・フィッシュさんですね。でもこのケイレン・デボアさんいなくなってから本当にすぐ白羽の矢が立ってましたけども、で、このジェド・フィッシュさんがアリゾナからやってきました。ということは、アリゾナに今空きができたわけですけども、この空きを埋めたっていうのが、サンノゼ州立大学の監督をやっていた、ブレント・ブレナンっていう人ですね。この人が、グループオフ5のサンノゼ州立大学から、アッパー5のアリゾナにやってきたということですが、このブレント・ブレナンさんっていう方はですね、弟がいまして、この人、ブラッド・オ・ブレナンっていうんですね。で、この人、実は日本でプレイしてたと。オンワードとか富士通で約10年間プレイしてたっていうですね、ワイドレシーバーの弟を持つ人物ということで、で、彼らはアリゾナでプレイしてたみたいなんですけども、まあそういったですね、ブレント・ブレナンさんがアリゾナ大学の監督になったということですね。となると、今度はサンノゼ州立大学に空きができたわけですけども、このブレナンさんがいなくなった後に、サンノゼ州立大学の監督に就いたっていうのが、ケン・ニューマタロロさんですね。で、この方は、前シーズンまで UCLA のタイトエンドのコーチをしていたっていう人ですね。で、それ以上に、ニューマタロロさんは、かつて海軍士官学校の監督を務めていたってことでも知られてるんですけども、まあ、海軍士官学校ではトリプルオプションを用いていたとコーチということで、このトリプルオプション好きな私としてはですね、サンノゼ州立大学が一体トリプルオプションを導入してくるのかどうかっていうのに、まあ、ちょっとした期待をしたいところなんですけども、まあ、そんなことですね、ニック・セイバンが引退したことで、ワシントン、アリゾナ、サンノゼ州立大学、こういったところまでこの連鎖反応が起きていると、まあ、言ったことになっております。そしてこのアラバマ大学のニック・セイバン監督引退と似たぐらいですね、びっくりしたというか、そういったニュースが、まあ、ミシガン大学のジム・ハーボ監督がミシガンを辞めてですね、LA チャージャーズの新監督に就いたということですね。まあ、ハーボ監督はもともと NFL でやってた人なんで、まあ、いずれは戻るんじゃないかなっていうふうに、まあ、言われてまして、まあ、毎年ですね、オフになると、まあ、どこどことインタビューするとかいうような噂がありましたけれども、ミシガン大学を見事ナショナルチャンピオンに育て上げましたんで、まあ、いよいよやり残したことはないということでですね、まあ、プロの方に今去っていったという、まあ、そういったことができるかなと思うんですが、で、このミシガン大学の監督に就いたっていうのが、シェロン・モアっていうですね、もともとオフェンシブコーディネーターをやってた人ですね。先シーズン、このジム・ハーボ監督は、合計で6試合謹慎処分に処されていたんですけども、そのうちの4試合をこのシェロン・モアさんは、まあ、インタリムヘッドコーチとして、まあ、率いまして、で、4勝0敗と、 いった成績を残してますんで、まあ、ハーボー監督がいなくなったら、まあ、このモアさんかなっていうのは、まあ、言われてましたんで、まあ、これはですね、そこまでびっくりしなかったんですけども。でびっくりしたっていう点で言うとですね、ボストンカレッジはびっくりさせられましたね。まあ、ボストンカレッジは ACC、アトランティックコースカンファレンスに所属している、まあ、パー5のチームながら、まあ、中堅ぐらいかなっていうチームですけども、まあ、ここの監督をやっていたジェフ・ヘフリーっていう人がいましたが、この人がですね、なんと解雇されたわけではないんですが、バッカーズのディフェンシブコーディネーターの職に就くためにボストンカレッジのヘッドコーチを辞して勝っていったっていうことですね。これDC なんでヘッドコーチじゃないんですけどもね、こういった面ではなかなか珍しいなっていうところはあるんですが、このジェフ・ヘフリーさんの後釜についたっていうのがビル・オブライエンさんですね。ビル・オブライエンさんはかつてペンステート、こちらでヘッドコーチをした後にテキサンズでヘッドコーチをやりまして、そこで解雇になった後にアラバマで OC をした後にニューイングランドペイトリオッツで昨年 OC をやるんですが、コンオフオハイオステートのオフェンシブコーディネーターに抜擢されたばっかりだったんですね。さっき言ったアラバマ大学のライアン・グラブさんみたいな感じで、結局一度も試合を行わずにですね、オブライアンさんはボストンカレッジへと去っていったということで、まあ、彼曰く、まあ、この辺の出身だったということで、まあ、ドリームジョブっていうふうに言っているみたいですけども、まあ、OC やるよりヘッドコーチの方がまあいいのかなっていう、まあ、感じですよね。で、オハイオステートとしてはですね、このビル・オブライアンさんを OC として起用したのは、まあ、オフシーズンでは結構スプラッシュハイヤーっていうふうに言われてたんですが、まあ、その方がいなくなってしまったので、まあ、その後釜どうしようかなっていうところで、登場したっていうのが、なんと UCLA で監督をしていたチップ・ケリーさんですね。このパー5の UCLA の監督が同じくパー5のオフェンシブコーディネーターの職を取るために出ていったってことですから、これもですね、なかなかないですね、今まで聞いた中で。で、 UCLA はまあそこまでこのフットボールで強いっていうわけじゃないんですが、だからといってこれヘッドコーチですからね、しかも来年からビッグ10に入ってくるということなんで、まあ、オハイオステートとやることもあるでしょうけども、このチップ・ケリーさんがなんと OC に、まあ、格下げっていうことになると思うんですけどもね、まあ、給料だって安くなると思いますし、でそれを、まあ、差し引いても、まあ、オハイオステートで OC をやることに、まあ、多分意義を感じたんだと思うんですけども、このチップ・ケリーさんっていうのはもともとニューハンプシャーっていう大学がまあありまして、これはちょうどアメリカの北東部とかにあるんですが、この FCS の大学でかつてオフェンシブコーディネーターをやっていたんですが、この時に QB を務めていたっていうのが現在オハイオステートの監督であるライアン・デイさんなんですね。そういったことで、まあ、いわば師弟関係にあるんですけども、まあ、そういった師弟関係にあることが、まあ、縁でですね、まあ、ここになったってことは、まあ、十分考えられますが、まあ、ただ当時はチップ・ケリーの方が上だったわけですからね。で現在オハイオステートではその教え子だったライアン・デイがヘッドコーチで、その下でチップ・ケリーがプレイコーリングをするというなんとも面白い関係ですよね。これ日本ではなかなかないんじゃないですかね、きっとね。そういう序列に厳しそうな日本だと考えられなそうですけどもね、まあ、こっちではまああんまりそういうことにとやかく言うことはないみたいですよね。まあ、それでもね、なんかちょっと面白いダイナミクスのような気がしますけども、まあ、多分チップ・ケリーさんにしてみればですね、ヘッドコーチとしていろいろな、まあ、雑務に追われるよりも、まあ、自分が好きなプレイコーリングとかにこう集中できた方がいいって思ったのかもしれないですよね。まあ、あと単純にまあ教え子をヘルプしたいとか、まあ、オハイオステートの方がいいって思ったのかもしれないんですけども、なかなかこの身体問題っていうのはちょっとこれはびっくりさせられましたね。でですね、この UCLA なんですが、このチップ・ケリーさんがいなくなった後、これいなくなったの本当ですね、先週とかなんで、もうこのチーム自体は次期シーズンに向けてもう始動してますから、こんな中でですね、突然監督がいなくなるっていう結 こう厳しい状況に、まあ、追い込まれた UCLA ですね。この時期からですね、腕が立つ監督を呼ぶなんてことはなかなか難しいんですけども、まあ、結局彼らがヘッドコーチとして任命したのは UCLA でランニングバックを務めていたデション・フォスターですね。デション・フォスターは UCLA でランニングバックとして98年から2001年までプレーしてまして、で2002年のドラフト2巡目でカロライナ・パンサーズ入りしたという人ですね。で2017年からはまあ母校でコーチしてたということで、まあ、UCLA ではまあ結構レジェンダ的なまあ選手だと思うんですけども、ヘッドコーチの経験はないと、そういったデション・フォスターが UCLA の次期監督になったということですね。であとはですね、サウスアラバマ大学っていうのがまああるんですけども、こちらはグループオフ5の大学ですね。ここはですね、ヘッドコーチがケン・ウォマックっていう人だったんですが、この人が先ほど挙げたですね、アラバマ大学のケイレン・デボアさんに DC になってくれということで、ヘッドコーチにもかかわらずアラバマの DC に就任するために引き抜かれたということで、まあ、こちらもですね、さっき言ったチップ・ケリー監督の場合とですね似てるんですけども、このヘッドコーチを退いてコーディネーターになるという、まあ、ただサウスアラバマ大学のヘッドコーチのサラリーとアラバマのコーディネーターのサラリー、ひょっとしたらアラバマのコーディネーターのサラリーの方が上かもしれませんけどね。あと名前的にもやっぱりアラバマの方がいいのかなっていう感じですが、でこのサウスアラバマ大学のアタガマについたっていうのがメジャーアップルホワイトですね。彼はオフェンシブコーディネーターを務めていたっていう人ですが、まあ、かつてはですねテキサスでクォーターバックを務めた、まあ、テキサスでは知らない人はいないと思うんですけども、監督としてはヒューストンでヘッドコーチを務めたこともあるという、まあ、そういった人物ですね。彼がサウスアラバマ大学の新監督に昇格したと。で、あとはこれは昨シーズン中になるんですけども、テキサス A&M 大学ですね。で彼らはシーズン中にジンボ・フィッシャー監督をまあ解雇してまして、でその後釜にシーズン後に元デューク大学のマイク・エルコさんを任命しております。そしてそのデューク大学ですけども、まあ、エルコさんがいなくなった後に白羽の矢を立てたのが、ペンステートのディフェンシブコーディネーターをやっていたマニー・ディアスさんですね。このマニー・ディアスさんは、まあ、かつてマイアミ大学のヘッドコーチを3年ぐらい務めていた方なんですけども、彼がセカンドチャンスっていうんですかね、ヘッドコーチとして2回目のチャンスをゲットしたということになっています。あとはビッグ10のミシガン州立大学、彼らはシーズン中にメル・タッカーさんを解雇してまして、でその後釜につけたのはオレゴン州立大学のジョナサン・スミスさんですね。でそのオレゴン州立大学はこのジョナサン・スミスさんがいなくなった後に同大学でディフェンシブコーディネーターを務めていたトレント・ブレイさんを昇格させております。またビッグ10のインディアナ大学、彼らはトム・アレン監督を解雇した後にジェームス・マディソン・ユニバーシティのカート・シグネッティさんを起用してますね。この JMU はちょうど2年前から FBS のランクに上がってまして、で2年連続で2桁勝利を挙げているような、まあ、非常にですね波に乗っている大学なんですけども、まあ、そういった大学の監督さんを連れてきたということになってますが、その JMU の空いた席にはホーリークロス、ホーリークロスはマサチューセッツにあるですね FCS の大学ですけども、まあ、こちらで監督を務めてたボブ・チェズニーさん、この人を新しく監督として連れてきましたね。あとはミシシッピ州立大学ですね。ミシシッピ州立大学はちょうど2年前の冬にですね、マイク・リーチさんが亡くなって、その時にディフェンシブコーディネーターを務めていたザック・アーネットさんをまあ昇格させたんですが、まあ、彼を1年も経たずに解雇しまして、その後釜にオクラホマ大学のオフェンシブコーディネーターを務めていたジェフ・レビーさんを任命してます。あとはノースウェスタン大学ですね。ノースウェスタン大学はもう彼らとしてはレジェンドとも言われていたパット・フィッツジェラルド監督をシーズン開幕前に解雇してまして、そのシーズンを当時ディフェンシブコーディネーターを務めていたデビッド・ブラウンさん、彼をインテリムとして添えてですねシーズンを乗り切ったんですけども、そのデビッド・ブラウンさんが イントリウムから正式な監督に昇格されました。あとはシラキュース大学のディノ・バーバーズ監督。バーバーズ監督、解雇されたんですが、その後釜についたっていうのがジョージア大学のディフェンシブバックのコーチのフラン・ブラウンさんですね。フラン・ブラウンさんは監督の経験がないんで、これが初めての監督職になるということですね。続きましてはサンディエゴ州立大学、こちらの監督だったブレディ・ホークさんっていうのが引退しまして、その後釜についたっていうのがコロラド大学のオフェンシブコーディネーターのショーン・ルイスさんですね。ショーン・ルイスさんはコロラドのディオン・サンダース監督が監督に就任した時にわざわざ連れてきたオフェンシブコーディネーターなんですけども、その腕を買われてサンディエゴ州立大学のヘッドコーチに就きました。あとはヒューストン大学ですね。ヒューストン大学はダナホル・ゴーセン監督を解雇した後にトゥレーン大学のウィリー・フィリッツさんを新たに起用しました。トゥレーン大学は過去2年間非常にいい成績が良くて、でその手腕を買われてこのフリッツさんがヒューストンに来たということですけども、このフリッツさんトゥレーンで骨を埋めるかなっていうふうに思ってたんで、ヒューストンへのこの移籍っていうのはちょっと驚いたかなっていう感じですね。でそのトゥレーン大学、このフリッツさんがいなくなった後にやってきたっていうのがトロイ大学のジョン・サムラルさんですね。このトロイ大学もグループオフ5の中ではちょっとここ 1,2 年調子が上がってきたということで、その腕を買われて、トゥレーンにやってきたということになりますけども、このトロイ大学サムラルさんの後に来たっていうのがノートルダム大学のオフェンシブコーディネーターだったジェラルド・パーカーさんですね。そして青いターフで有名なですねボイジー州立大学、こちらはですねアンディ・アバロスさんっていう監督を解雇してまして、でその後釜につけたのが同じ大学でディフェンシブコーディネーターを務めていたスペンサー・ダニエルソン、こういった方がですねチーム内で昇格してますね。ということで、まだもうちょっとあるんですが、それちょっと割愛させていただこうと思うんですけども、こんな感じでですね、本当に目まぐるしいコーチングカルーセルが2023年シーズンからオフにかけて行われました。で、大体この上の人が辞めたり動いたりとかしていくと、次に若い腕の立つような監督さんみたいなのがどんどん引き抜かれていって、で結局一番下の底辺にいるような大学がその尻拭いをさせられるっていうようなことに今なってまして、で特にこのグループオフ5で成績を残してこれからっていうところなんかはですね、だいたいステッピングストーンにされてしまって、また新しく監督を見つけてきて、一からやり直しかみたいなふうになってしまってですね、それは非常にですね、かわいそうだなと思ってしまうんですけども、それがですね現在カレッジフットボール界、特にこの FBS とかのレベルで起きている、このピラミッド型のですね、勢力図みたいになってますけども、新しく監督を迎えたチーム、特に、アラバマ、ワシントン、ミシガンとかですね、こういったところが一体どうなるのかっていうのは非常に気になるところですよね。そしてですね、ここで一つ質問箱からコメントをないし質問を紹介してみようかなと思います。この質問箱っていうのは匿名で、何でもコメントとか質問とか、苦情とか何でも残せるっていうものなので、こちらはですね概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひですね、遠慮なくカレッジフットボールのことで知りたいとか私で答えられることがあればですね答えていこうと思いますので、皆さん気軽にですね何か残していただけると幸いなんですけども、 まあ、今回ご紹介したいですね、質問っていうのはこちらの方になります。いつも拝聴させていただきありがとうございます。今回の質問は、カレッジフットボールとは離れてしまうのですが、アメリカにおいてフットボールに限らず、各種学生スポーツは盛んであります。しかし、日本と異なり、社会人のスポーツは全くありません。日本では草野球は大変盛んですし、サッカー、ラグビー、陸上もレベルは加齢によりどんどん落ちるものの、多くの方がスポーツを楽しんでおります。アメリカで草野球レベルのアマチュアスポーツを楽しむような話はあまり聞きませんが、実際のところはどうなのでしょうか。またその理由はどこにあるのでしょうか。的外れの質問をお許しくださいませ。という質問をいただきました。どうもありがとうございます。まあ、以前ですね、アメリカンフットボールに限って、まあ、草アメフトみたいなのあるのかっていう話を何度かですね、ポッドキャストでしたことあるんですが、個人的にはですね、まあ社会人アメフトとか草アメフトっていうのは、まあ、見たことないですね。ただどうやらあるみたいなんですが、ただそのすでにプロリーグとか、あとアリーナフットボールとか、まあ、今では XFL とか USFL とか、まあ、カナディアンフットボールもそうですけども、まあ、ある程度このプロの形式で、やれるアメフトリーグがあるんで、草アメフトみたいな形で、そういうちょっと集まってやろうかみたいなのはですね、なかなかアメフトに限るとないんじゃないかなっていう気がするんですよね。でまずその人数集めなきゃいけませんし、防具も必要だし、で練習するにもね、なかなか難しいと思いますんで、生半可な気持ちはできない。まず日本のやってるのが生半可ってことは全然ないんですけども、なかなかね、昔取った絹塚みたいな感じでやるような人は、まあ、見たことないですし、ちょっと知らないんですよね。ただ話に聞くと、そういうのがないことはないということですけども、草野球とかね、いうのはですね、実は結構ありますね。まあ私、まあもうね、どこに住んでるかみたいな話してますけども、まあ、ニューヨークの近くに住んでるんですが、まあ、この辺はですね、まあ、ヤンキースとかのファンが結構多いんですよね。で、その影響かどうか分かりませんけども、まあ、ニューヨークないし、その郊外とかにある野球場って、週末は埋まってるんですよね。それはもうその草野球チームがいっぱいいて、それで入れ替わり立ち替わり試合してて、まあ、多分リーグっていうのがあるんだと思うんですけども、でみんなちゃんとユニフォームを揃えてですね、やってるんですよね。それはだから好きでやってるっていうことだと思うんですけども。だから草でやってるっていうのは、野球、あとバスケですかね。もう大人がですね、週末とか、まあ、夜とかに、3on3 とかでやってるっていうのはよく見ますよね。3on3 のリーグとかっていうのは、まあ、多分あると思いますし、5人制のも、ひょっとしたらあるかもしれないですね。ピックアップとかになったらどこでもやってると思いますけどね。あとはそうですね、サッカーだと多分サッカーの競技人口がそこまでないからっていうのはあるかもしれないんですけども、まあ、近所で言うと、まあ、メキシコ人とかが集まってチームを作って週末なんかやってるみたいなのは見たことありますけども、そんな感じでですね、アマチュアスポーツないことないんじゃないかなと思いますね。まあ、陸上も水泳とかもマスタークラスのトーナメントとかあったりもしますし、まあ、なんならね、5K とか 10K とかのこの長距離中距離のレースとかも、まあ、それなりにまあありますんで、まあ、そういうところでやってるのはやっぱりみんなそれぞれ携わってきたスポーツが好きで、まあ、何らかの形でこう続けていきたいっていうのはあると思いますし、まあ、アメフトで言うんだったらね、フラッグフットボールとかをやるっていうのは全然あると思いますからね。そういうリーグもおそらくあると思いますし、体を動かしたいっていう人とか、ジムに行って走ったりとかウェイトをするっていうのもまあ結構人いますけども、でもそういうチームスポーツとかで、まあ競い合って楽しむっていうのをそのまま続けたいっていう人は、まあ、アマチュアレベルの草スポーツでやってるっていうのはまああるのかなと思いますが、ただアメフトに関して言うと、 草アメフトっていうのはちょっと見ないかなっていう感じですね。まあこのロジスティック的な問題もありますし、あとはそうですね、危険っていうのもあると思うんですけどもね。大体だから大学を出るとみんなそこでメットなりショルダーなりっていうのはまあ脱いで、であとはまあ感染するか、まあ、フラッグみたいなのに行くか、まあ、そういうことになるのかなって思いますね。まああとは、まあ、家族で集まってバックヤードでボール投げ合ったりするみたいなのはまああると思いますけど。ということで今後もですね、質問箱の方にどしどし匿名でも全然構わないので、質問、コメント、サジェッションとか不満不平苦情もう何でもいいんで、残していただけるとですね、まあ、こういった感じで音声配信でご紹介していこうかなと思いますし、またネタがない時のですね、いい話のネタになるんで、そういった面でもですね、活用させていただきますので、気兼ねなく皆さんぜひこの質問箱をご利用ください。ということでですね、ここからエンディングをちょっと話させていただこうかなと思うんですが、ちょうどですね、2日ぐらい前ですかね、EA スポーツっていうアメリカの、まあ、ゲーミングカンパニーですか、まあ、こちらがカレッジフットボールの、まあ、ビデオゲームを、まあ、リリースするよみたいなティーザー動画みたいなのが出てましたね。で、このカレッジフットボールのビデオゲームですね、これはですね、まあ、昔は NCAA フットボールとかって言われてて、まあ、EA スポーツ社が出してたっていうですね、まあ、カレッジフットボールファンとかカレッジフットボール選手にしてみればもう本当バイブルみたいな、そういったゲームだと思うんですが、まあ、NFL で言えば、まあ、マデンとかね、それに匹敵するようなゲームだったと思うんですけども、まあ各位私もですね、まあ、20年ぐらい前ですけども大学にいた時にまあ必死こいてプレイしましたね。特にあのダイナスティーモードっていうのがあって、自分がチームを決めたらですね、そのチームを育てていってリクルーティングとかもとかもしてですね、で4年間でナショナルタイトルをまあ目指すみたいな感じで、まあ大体ですね、あまりにも強くなりすぎて、まあ勝負にはならないんですけども、でもこれをですね、まあ死ぬほどやりました。でそういったですね、カレッジフットボールファンとかは多かったと思うんですけども、2013年にリリースされた NCAA フットボール2014、これを最後に EA スポーツはこのゲームを製造をやめたんですね。でこれなぜかというとですね、この EA スポーツがまあリリースしている、まあ、これフットボールだけじゃなくてバスケとかもそうなんですが、これに登場している選手たちっていうのが、まあ、実際に存在する選手たちを模してまあ、作られてると。だから実際の選手たちをまあ利用してお金儲けをしてるんじゃないのかと。それなのに選手たちにお金が還元されるのはおかしいじゃないかっていうような訴訟が起きたんですね。でこれに敏感に反応したですね、 EA スポーツとか NCAA とかですね、が、まあ、これはちょっとダメだということで製造をまあ無期限中止みたいになったんですね。これ本当に残念で、プレイしてる選手にしてみると、もうそんなお金なんかいらないからゲームを出してくれと、遊びたいからなんとかこう続けてくれみたいな声は結構上がってましたが、まあ、それからですね、まあ、10年ぐらい経ってるんですけども、まあ、その間にですね NIL っていう、まあ、今回もちょっとお話出てきましたが、まあ、そういったまあ仕組みができまして、でこれが許されたことで、この学生がですねビデオゲームに出てきて、例えば名前が入っていると自分そっくりの選手が出てきたりとか、それを登場させることでお金を儲けるっていうことが可能になったんですね。でそれでいくつか調整がありまして、まあ、いつ出るんだっていうふうになってたんですが、どうやらこの夏にですねゲームがリリースされそうだということが、この EA スポーツのソーシャルメディアで明らかになっても私だけじゃないと思うんですが、 まあ嬉しかったですね。これ早く出てくれないかなって思うんですが。で、この、まあ、名前は NCAA って使えないんで、多分 EA スポーツカレッジフットボールとかそういう名前になるみたいですけども、まあ、かつてですね、この NCAA フットボールとかその前は別の名前があったと思うんですけども、このゲームのパッケージにですね、これ表紙誰が出るかみたいなのも、まあ、注目されていることで、まあ、やっぱりその年に活躍した人が、その、まあ、パッケージの写真に使われるみたいな、なってたと思うんですけども、まあ、今年はもしですね、カレッジフットボール2024みたいなのが出た時に、誰がその表紙を飾るかみたいな話もあって、まあ、例えば、ハイズマンを取った LSU のジェイデン・ダニエルズと、ワシントン大学で一世を風靡したマイケル・ペニックス・ジュニアと、まあ、オレゴンのボーニックスとか、まあ、そういった名前も上がってましてですね、まあ、そういったベッティングも行われてるぐらいなんですけども、まあ、絡めてで言うと、今回もお話しました、まあ、ゴートのアラバマのニック・セイバー監督とか、まあ、これもあるんじゃないかなってね、まあ、言われてまして、まあ、その誰が表紙を飾るかっていうのにも、まあ、ちょっと注目はいくと思うんですけども。で、ここでですね、突然ですが、クイズです。かつて1997年から2014年までのこの一連の EA スポーツのカレッジフットボールゲームのこのパッケージを彩ってきたっていう、まあ、選手たち、これいっぱいいるんですね。まあ、中にはハイズマンを取った人とか、その年活躍した人とか、まあ、いろいろいるんですが、この中に NFL の MVP も取ったっていう選手がですね、2人いるんですね。この2人の選手は一体誰でしょうかというのが今回のクイズとなっております。これはですね、何にも調べずに当てられることができたらかなりのカレッジフットボールマニアないしこの NCAA フットボールゲームマニアということになるかもしれませんけども、分かる方いらっしゃいましたら考えてみてください。答えの方は次回のポッドキャストの最後の方に紹介しようかなと思います。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。